恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。私たちはエステル記を連続しての学んでいます。今から2500年前のペルシャ帝国に起こった出来事、特に今日は第4章を学ぶわけですが、この箇所はこのエステル記全体のクライマックスとも言うべき箇所です。行き詰まるようなこの箇所に私たちは今日差し掛かりました。聖書は抑制の効いた文章で、このところをですね、さらりと書いています。ですから余計に迫力があるのです。2500年の時を超えて登場人物の息遣いが聞こえてくるような箇所です。第3章で先週学んだところですが、ハマンというこの王の次の位についた人物がユダヤ人の絶滅計画というですね、恐ろしい計画を立てます。旧約聖書のヒットラーと呼ばれる人物です。そしてその計画が王様の名前によって法律として出されます。そしてあと11ヶ月でこの地上からユダヤ民族が絶滅させられるというですね、恐ろしい時期です。まさにユダヤ民族の危機という状況に差し至ったわけです。私たちの人生にも様々な危機と呼ばれる、そういうですね、時が襲ってきます。その危機にいかに対処していくか、それは私たちが身につけておくべき重大な能力と言えるでしょう。一般の企業でも、また政治の世界でも、危機管理能力ということがですね、よく言われます。いかに正しい情報を早く掴むか、いかにしてその危機に対処していくか、いかにそのような危機にあって他の人とうまく交渉していくか、またそのような時にあたってリーダーシップを取って全体を統率していくか、そういったことがですね、危機管理能力ということで一般にも言われるわけですが、そのような、といいますか、こう関心を持って今日出てくるモルデカイとか、またエステルの行動を見ていっても非常に教えられるところの多い箇所なのですが、さあ、それでは皆さんと一緒にモルデカイのですね、もう行動を中心にして追ってみましょう。一節。モルデカイはなされたすべてのことを知った。するとモルデカイは着物を引き裂き、荒布をまとい、灰をかぶり、大声でひどくわめき叫びながら、町の真ん中に出て行き、王の門の前まで来た。ユダヤ人の絶滅計画というこの恐ろしい計画が、元はといえば、このモルデカイ自身の行動から始まったわけです。このモルデカイが、唯一の誠の神様以外に、この天と地を作られた唯一の神様以外には頭を下げない。この神様以外には礼拝を捧げることはしない。いわんやこのハマンという成り上がり者のような大臣の前に礼拝の行為を捧げることは到底できない。そのようなですね、頑とした態度でモルデカイが立ったとき、そのですね、影響が、反撃が、一人モルデカイだけではなくして、モルデカイの属するユダヤ民族全体に及んできたわけです。それはショックですよね。自分で、自分の確信するところに従って固く立ったとき、自分一人が苦しみに遭うんだったら、それは耐えられるでしょう。でも、それが全民族に及んだとなれば、モルデカイは悩んだことでしょう。しかし、そんな中で、モルデカイは迅速に行動します。今何をすべきか、モルデカイはすぐにわかりました。今、誰に頼るべきかですね。もちろんモルデカイは神様に祈りながら、今、動くべきはエステルだとですね、すぐに悟ります。エステルこそこの危機にあって、鍵を握る人物だとですね、思うわけです。 しかし、残念ながらモルデカイからエステル、すなわち自分が引き取ったいとこです。兄弟の、なんて言いますか、おじさんの子供。しかし、そのおじさん夫婦が亡くなってしまって、孤児となったエステルを引き取って、自分の娘として育てて、ついに一階の孤児の娘が、当時の世界最強の国ペルシャの王妃となった。というですね、シンデレラ物語のような、そんな出来事の後で、エステルにですね、このモルデカイは、自分の方から連絡を取ることはできません。というのも、これまでずっとモルデカイとエステルとの関係は秘密でしたし、いわゆるエステルがモルデカイと同じユダヤ民族であることはずっと隠されてきました。そんなことがありましたので、モルデカイからエステルに連絡を取るわけにいかない。頼むわけにいかない。可能性があるとすれば、エステルの方から何らかの方法でモルデカイに連絡を取ってくることだけ。そこで、モルデカイが取った方法は、奇妙な方法でした。モルデカイは、着物を引き裂き、荒布をまとい、頭から灰翼をかぶって、ような姿です。すなわち、当時のユダヤ人、また、この中近東の人たちが悲しみの時、また絶望的な時、また何か大きなですね、問題を抱えて祈る時、取るですね、そのような、もう習慣に従って、ような姿を持って、そして王の門のところまでやってきたのです。わざわざその姿をして、ただ座り込んで灰の中で祈っているんじゃなくして、その姿を持って、門のところまでやってきました。そして王様の門をですね、くぐろうとしたときに、門の番人たちによって留められたのです。ダメだ！入ってはならない。この門の中に荒布をまとったもので入ることはできない。そんな姿で王様のこの宮殿に入ることは許さない。そういう法律があったわけです。そして、門の守衛たちがとどめてよく顔を見ると、みずぼらしい姿をして、灰をかぶっていますけども、よく顔を見ると、なんだ、モルデカイじゃないか。すなわち、モルデカイもいつも、この門のところで、王の宮殿を守っている人の一人でした。ですから、同僚だったわけです。なんだ、モルデカイ。こんなところへ、そんな姿で一体何をしてるんだ、一体何があったんだ。本でいつも詰めているモルデカイ、お役人のモルデカイが、異様な姿でそこにやってきたというニュースは、立ちどころに、宮殿の中に、噂から噂へとですね、ニュースとして伝えられたわけです。そして、エステルのところにも、そのニュースが伝えられました。これこそがモルデカイの願っていた作戦だったわけです。4節。その時エステルの次女たちと、その宦官たちが入ってきて、彼女エステルにこのことを告げたので、王妃はひどく悲しみ、モルデカイに着物を送ってそれを着させ、荒布を脱がせようとしたが、彼はそれを受け取らなかった。エステルはこのところを見ると、ユダヤ人絶滅計画が出されたということは知らないようです。まだ宮殿の奥にまでは伝えられていなかったようです。ただモルデカイ、いつも門のところに立っているモルデカイが異様な姿で、すなわち誰かが死んだ時の姿でやってきたというのですから、エステルはびっくりしたわけです。一体誰が死んだんでしょう？私を養ってくれたお母さんでしょうか？私の親戚誰かでしょうか？一体何があったんでしょうか？エステルは非常に悲しんで、一体何事が起こったのかと考えます。そして何はともあれ、どうぞその荒布を取ってくださいという意味を込めて着物を送りますが、モルデカイはその着物を受け取ろうとしません。一体何があったんでしょう？大変なことが何か起こったようです。そこで、エステルは自分のそば近く仕えている一人の宦官、エステル記にはよく宦官という人物、役人が出てきます。去勢された男としての、なんて言いますか、用をなさないように手術された、そのようなですね、男たち。当時はですね、この宦官というのが、宮廷の奥深くに入って、まあ、日本でもそうですけれども、大きな力をですね、取るということが普通にあったわけですが、このエステル記にあちらこちらに宦官と出てきますが、そういう宦官の中でも、特にですね、信頼できる宦官、ハタク。この名前の意味はですね、良いっていう意味だそうです。 その名前通り非常にですね、信用できる人物だったのでしょう。エステルは、モルデカイのところにハタクを送ります。モルデカイよ、このハタクには何を言っても構いません。もう全部理解しています。心配しないで全部のこのハタクに伝えてください。そういうことで、モルデカイはですね、自分の知っていること、自分の身に起こったことの全部をハタクに伝えます。7節。モルデカイは自分の身に起こったことを全部彼に告げ、ハマンがユダヤ人を滅ぼすために王の金庫に納めると約束した正確な金額をも告げた。モルデカイはまたユダヤ人を滅ぼすためにシュシャンで発布された法令の文書の写しをハタクに渡し、それをエステルに見せて事情を知らせてくれと言い、また彼女が王のところに行って、自分の民族のために王に憐れみを求めるように彼女に言いつけてくれと頼んだ。このモルデカイの伝言を見ると、モルデカイが相当詳しく事情を把握していることがわかります。情報収集能力において、モルデカイは非常に優れた才能を持っていることがわかります。すなわち、このユダヤ人絶滅計画のために必要だとですね、された金額のですね、正確な額までモルデカイは知っていますし、その法令の写しまで持って、それをですね、エステルに示すことができました。それだけではなくして、エステルにその写しを渡して、もっとですね、事情を知らせてくれ。もっと情報を欲しいとですね、モルデカイは頼むわけです。そして、モルデカイがエステルに頼んでいることは、王のところにエステルよ、お前しか行けない。お前が王のところに行って自分の民族、ユダヤ民族のために王に憐れみを求めるように、頼むとですね、伝言したわけです。さあ、そのモルデカイからの伝言に対してのエステルの返答はさりげないものです。なんて言いますか、もう素っ気ないものでした。以前にも見たように、エステルはモルデカイに対してはいつも従順でした。そのように育てられたのです。本当にですね、従順の礼を持ったこのエステルにしては、やってきたお答えはですね、本当に釣れないものです。実節、するとエステルはハタクに命じて、モルデカイにこう伝えさせた。王の家臣も王の諸州の民族も皆、男でも女でも誰でも、召されないで内庭に入り王のところに行く者は死刑に処せられるという一つの法令があることを知っております。しかし王がその者に金の尺を差し伸ばせば、その者は行きます。でも私はこの30日間、まだ王のところへ行くようにと召されていません。当時も、王様を暗殺しようとする者たちがよくいたわけです。もうすでに見たように、二章の終わりのところでも暗殺計画のことがですね、宦官による暗殺計画のことがちらりと出てきます。後でこれが重要な鍵を持ってくるんですが、そういうわけで、呼ばれないで王の前に出ることは許されない。もしも呼ばれないのに、王のいるところに近い内庭にまで入ってくる侵入するものがあれば、即刻死刑。これが決まっていたわけです。しかしもしも、王が憐れみを起こして、手に持っている金の尺をそのものに伸ばせばそれで生きる。しかしほとんどそんな可能性はない。それに、いくらエステルが王様から愛されているお妃だと言っても、30日間王様に呼ばれていません。計画に入っていないっていうわけです。ですから、私は行けません。王様の前にはとても行くことはできませんと答えたわけです。さあ皆さん、目の中に入れても痛くないほど愛して育ててきたエステルから返ってきた答えが、私はそんなことをしたら殺されます。死刑ですという答えでしたので、モルデカイはもうそれは諦めるはずです。ああ、そんな危険にお前をさらすわけにはいかない。親だったら誰でも子供をそんな危険にさらそうと思わないでしょう。ところが、この時のモルデカイのさらに与えた返事は驚くべきものでした。エステルよ、お前は王の前に行って死になさいということでした。容赦しないのです。命を懸けても王に近づけ。これがモルデカイからエステルに与えられた 伝言だったのです。なんと非常な、血も涙もないのかと思うような、そんな返事がエステルのもとに寄せられます。12節から読んでいます。彼がエステルの言葉をモルデカイに伝えると、モルデカイはエステルに返事を送っていった。あなたはすべてのユダヤ人から離れて王宮にいるから、助かるだろうと考えてはならない。もしあなたがこのような時に沈黙を守るなら、別のところから助けと救いがユダヤ人のために起ころう。しかしあなたもあなたの父の家も滅びよう。あなたがこの王国に来たのは、もしかするとこの時のためであるかもしれない。すごい言葉が、伝言がエステルに伝えられるのです。そして、モルデカイのこの強い言葉。これは、血も涙もない、愛のない言葉ではなくして、モルデカイが立っている神への強い固い信仰に根ざした、信仰を土台とした中から生まれてきた言葉だったのです。この言葉の中に、13節、14節、このエステル記全体の中心と言われる、このモルデカイの言葉、特に、あなたがこの王国に来たのは、もしかするとこの時のためであるかもしれない。これがエステル記全体の中心の言葉です。こうした御言葉の中、言葉の中にモルデカイの信仰が力強く明かしされています。特に三つのモルデカイが立っている信仰です。第一は、神の約束に立つ信仰です。モルデカイは、ユダヤ民族として、自分のこのユダヤの民が、特別に神様に選ばれた民であることをよく知っていました。自分たちの先祖アブラハムを神は特に選んで、そしてこのアブラハムに約束を与えて、このアブラハムの子孫によって全世界が祝福をされる。そういったことがユダヤ民族を通して行われるのだ。そして全世界が祝福されるっていうその中心のことは、このユダヤ民族の中からキリストと呼ばれる人物が現れて、このキリストによって全世界が祝福される。そのような計画が神様によってこのユダヤ民族に対して立てられ、その約束が与えられていることを、モルデカイもしっかり知っていました。ですからもしも、ハマンの計画が成功して、この地上からユダヤ民族が絶滅させられるならば、神の約束が保護になるわけです。神の約束は決して保護になることはない。神様が約束されたならば、それはどんなに人が抵抗しようとも、それに反対しようとも、それは決して成立しない。いわんやハマンごとき男によって、神の約束が地に落ちることはない。モルデカイは、そのように神の約束をしっかりと握りしめていたからこそ、もしも、エステルが、この時、自分が思うように行動しなかったとしたら、14節にあるように、別のところから助けと救いがユダヤ人のために起ころう。お前がもし立たなかったとしても、別のところから、以前にも触れましたように、このエステル書っていうのは非常に不思議な書物でして、聖書全体の中で非常に異様な地位を持っています。なわち、聖書の中にありながら、この中には神という言葉も、主という言葉も、そういうですね、言葉が一切出てこない不思議な言葉です。ところです。なぜ、そういうふうに、この著者は書いたのか。特に、ペルシャの、その地域の中でそのような文、神の名前が出てくるっていうことに対する危険でもあったのでしょうか。それとも、そういうような名前を出さないことによって余計に迫力のある文章を書こうとしたのでしょうか。名前が出てこなくっても、明らかに神のお姿が浮かび上がってくる、実に力強い神の証の書ですが、ここで言う別のところというのは明らかに神を指しています。神様の方から、助けと救いがユダヤ人のために起ころう。第二番目の、モルデカイが立っている信仰は、神の摂理に立つ信仰です。摂理。以前に触れたところです。なわち、日本では仏教の人たちがすぐに縁ということを言いますけれども、ああ、何かの縁やね。縁があったんだね。この縁という言葉を私たちは使わないですね。その摂理。神様のご計画、神様のご配慮のもとに、一切のこと、前もって見ておられる神様は、その 神様のご計画のために今様々なこと、私たちの目にはどうしてこんなことかと思うようなことも神様のご計画の中で摂理の御手によって行っておられる。モルデカイは全てを導き治めておられる神様を信じ、起こる一切の出来事の中に神の摂理の御手を認める信仰を持っています。そして特にこのエステルの身に起こったことをずっと振り返るときに、これは確かに神のご計画の中にあるとモルデカイは握っていました。本当に不思議な出来事です。今も触れたように、一回のユダヤの孤児が、なんと当時の世界最強の国ペルシャの王の置き先になるという不思議な出来事。この出来事は単にラッキーなんていうですね、幸運なんていうそんなものじゃなくて、そんな一人の人物の幸福とかそんなものを超えて、不思議な神のご計画、摂理がそこにあるのだと捉えていました。すなわち、あなたがこの王国に来たのは、もしかするとこの時のためであるかもしれない。エステルよ、お前は王妃になった。それはただお前の幸せのためだけであるなどと考えてはならない。お前はなんと幸運な女性だろうと、ただ自分の幸福を喜んでいてはならない。神がその見ての計画によってお前をそのような地位に置いたのです。神がなさることのすべてに深い意味があるのです。神様のなさることのすべてに大きな計画、目的があるのです。この時のために神が前もって準備し、お前をこの国に、そして王妃の地位に登らせたのだとお前は知るべきです。モルデカイははっきりと今、摂理の御手を見て、そしてこの時のためにということをしっかり見ています。そして第3番目に、モルデカイが立っている信仰は、神の証明に立つ信仰です。エステルよ、私たちは神に生かされ、神によってその命を握られ、核のうちにある。エステルよ、お前は王の前に呼ばれもしないで行くならば、王様によって死刑にされるかもしれない。しかしもし憐れみをいただいて金の尺を伸ばしてもらえれば生きると。お前の命を握っているのは王様だとでも思っているかのようだけれども、違うのだエステル。王様がお前の命を左右できると思って王を恐れているけれども、それがお前の間違いなのだ。それを決めるのは、あなたが生きるか死ぬかを決めるのは王ではない。神です。そして人は使命があるうちは死なない。今はただ神を見上げて、神から与えられている使命に生きよう。14節にそれがありありと出てきます。もしあなたがこのような時に沈黙を守るなら、あなたに与えられているその使命をもしも放棄するなら、別のところから助けた救いがユダヤ人のために起ころう。しかしあなたもあなたの父の家も滅びよう。あなたはこのような時に沈黙を守ってはならない。モルデカイからのこの返事は実に強烈なエステルに対するメッセージでした。14節から15節まで聖書はこの辺さらりと書いていきます。エステルはモルデカイに返事を送っていったとさらりと書くのですけれども、この14節から15節に至るまでに一体どれだけの時間がかかったのか、一体どれだけのエステルの苦闘があったのか、祈りがあったのか、私たちは知る由もないのですけれども、想像してみると大変だったでしょう。王の前に行くならば死にます、死んでしまいます、死刑にされます、ですから行けませんと返事をしたら、なんと思いもかけない答えです。愛するお父さんモルデカイから、お前は行けっていうのです。王の前に出よっていうのです。黙るなっていうのです。命をかけて王の前に出よっていうのです。これはもうエステルにとっては大変なメッセージです。 しかし、それはですね、ちょうどイエス様が十字架にかかる直前に、ゲッセマネの園で、血の汗のようなですね、本当に汗を血のように滴らせながら、苦闘の祈りをしたあの姿を思い出させます。イエス様が十字架を目の前にして、できますれば、この十字架を私から遠ざけてください。しかし、私の思いではなくして、あなたのご計画の通りなさってください。もしもそれがあなたのご計画でしたら、私はそれを取っていきます。まさに、ゲッセマネの祈りにも似た祈りをエステルは通ったことでしょう。そしてついに決断します。第一は、祈りの要請をしました。16節、行って主山にいるユダヤ人を皆集め、私のために断食をしてください。三日三晩食べたり飲んだりしないように、私も私の次女たちも同じように断食をしましょう。主山に住んでいるすべてのユダヤ人を一箇所に集めて、そして、祈りを捧げるようにですね。断食の祈りを持って三日間を過ごすようにとですね、願うのです。私も、私の次女たちも同じように祈ります。エステルの影響を受けてこの次女たちも共に祈りをできるものに変えられていたのでしょう。エステルは祈りがどんなに力あるものであるかをよく知っています。今この時何が一番大切なのか、期待を寄せ合って様々な作戦を練ることでも、誰か政治家の力を借りて動かすことでも、なくしてただ今は祈りの時です。祈りのために結集しましょう。心を合わせて祈りましょう。いや、祈ってくださいと祈りの要請をするのです。私たちも人生の危機に当たるとき、本当にですね、祈ってくださいと頼める人たちがいるっていうことは本当に幸いです。本当にですね、私たちも誰かの危機のとき、また教会の様々な課題のために、一緒に結集してですね、祈る民でありたいです。ユダヤの民が祈りの民であったように、私たちも本当にですね、ことあるごとに一緒になって、ただ祈っていく。そこに力ある技が神様によってなされるということを私たちは知るのです。互いの重荷を分かち合って、ぜひですね、祈ってくださいとお互いに言い合いましょう。また、祈りましょうとですね、一緒に励まし合って、祈っていきたいと思うのです。特に今、秋の伝道会に向かって私たちは、本当に祈りを結集すべき大切な時です。皆を祈りのために集めてください。これがエステルの一つの伝言でした。そして第二は、たとえ法令に背いても私は王のところへ参ります。私は死ななければならないのでしたら死にます。すごい言葉です。14節が中心の言葉であるとすれば、この16節のエステルの言葉は、金の文字で書きたいような力ある証です。私は死ななければならないのでしたら死にます。文語訳の聖書を見ると、我、もし死ぬべくば死ぬべし。我、もし死ぬべくば死ぬべし。素晴らしい力強い言葉です。11節のエステルが、この16節に来るとですね、まるで人が変わったようです。エステルも今や、王を恐れる者から、神を恐れ、神に信頼する信仰の人として、固く立っています。モルデカイが立っていたあの信仰に今、エステルも一緒に立っています。神の約束に立ち、神の設備に立ち、神の証明に立つ、エステルの姿をそこに見るのです。神に自分を捧げ切った人の言葉です。マルコによる福音書の8章の35節のイエス様の言葉を思い出しいたします。今日の暗唱聖句です。命を救おうと思う者はそれを失い。私と福音のために命を失う者はそれを救うのです。命を救おうと思う者はそれを失い。イエス様の非常に逆説的な、しかし真理です。自分を御所を大事にして、自分の立場を守り、自分を大事にしていくものは、 ひたすら自分を救おうと思う者は実は自分を失うのです。しかし、イエス様と福音のために命を失う者は、自分の権利を主張しない。自分の全てをもうそれにかける、全て捧げる。イエス様のために、神の国のために、自分の命を失う者は、それを救うのです。私たちは命を救おうと思うものでしょうか？それとも、命を失うものでしょうか？エステルは、私は死ななければならないのでしたら死にます。もう私の命は神の御手に預けました。神の御手に私はもう握られています。これこそ神に捧げた人の姿です。今から40年ほど前に、イギリスからインドに一人の若い婦人が宣教師として渡っていきます。その地域の言葉を学んだ上で、彼女は一つの村に赴任をして、ひたすら熱心にイエス・キリストの世を訪れ、従順を伝えたのです。ところが何年伝えても村の人たちは福音に対して心を閉ざしたまんまで信じようとしません。何の身もありませんでした。そこでこの婦人宣教師は失望しまして、私は失敗をしました。もうこれ以上ここで働くことはできない。そしてこれ以上本国で私のために祈り捧げてくださる方々にご迷惑をかけられない。私は失敗した宣教師として帰るしかありませんと帰る決意をします。しかしインドを去る前に近くの山に登って山の上で彼女を祈りました。そして祈った上でですね、大きな声で一つの賛美を歌ってたんです。大声でこんな賛美の一節を歌っていました。主よ、私はあなたを必要としています。彼女が大きな声であなたを必要としていますと賛美した時でした。I need you. 私はあなたを必要としています。そうしましたらですね、山の上での賛美でしたので、小玉のようにして自分の歌声が向こうから跳ね返ってきたんです。その時でした。彼女は不思議な思いに捉えられたのです。すなわち、これまで私は神様に向かって、神様私はあなたを必要としますと祈り、働いてきた。私のこの伝道のために、私のこの仕事のために神様の力が必要です。どうぞ私に力をください。しかし今、帰ってきた小玉を通して、私は一つの大きな思い違いを知らされた。この小玉の声が、神様から私に聞こえてきたように感じたわけです。私が神様あなたを必要とする以上に、神様の側から私に、私はあなたを必要としています。あ、主が私を必要としているのだ。彼女はその小玉の声を神からの新しい召しとして新たに受け止めるのです。そして、これからは、私のために神様あなたが必要ではなくして、神様が私を必要としてくださる、その信仰に立って、これから主に捧げて生きていきます。彼女は再び山を下って、今度は一粒の麦として地に落ちて死ぬために村に帰るのです。自分を生かすそのことのために神様の力をいただく、そうではなくして、もう私はない。ただ、神様のお働きに自分を捧げてただ一粒の麦として死ぬために一粒の麦、地に落ちて死ななければ死なずば一粒の麦のまま。しかしもし地に落ちて死ねばそれは多くの実を結びます。自然の真理です。そしてこれはまた霊的にも真理だというのです。自分の命を握りしめているならそれは一粒のままです。しかし本当に主が必要だあなたを、その立場で、その職場で、その学校で、その家庭で、あなたが生きているそのところで、あなたが神を必要としているんではなくして、神があなたを必要としているということを知って、主の御手にあなたの命を委ねるとき、それは多くの実を結ぶものに変えられていくのです。エステルはその信仰に立って変えられて、今、大きく立ち上がったのです。今日どうか私たちも、モルデカイのその強いメッセージを私たちへのメッセージとして、 今あなたが沈黙を守るなら、あなたがこのところに、今ここにいるのはこの時のためであるかもしれない。私たちも同じ信仰に立って、主に自分自身を委ねていきましょう。
今日のメッセージはいかがでしたか？どうかあなたの毎日のデボーションで私たちのプログラムをご利用くださり、またこのミニストリーのためにお祈りください。私たちもあなたからのお祈り課題をお待ちしています。共に励まし合い、祈り合いましょう。